はい、趣味で OSS をやっている諸田、引き続きスティオさんをゲストにお話をしていこうと思います。はい、ということで前半はワインと鍋の話をまあしてきたんですけど、後半はまあスティオさんのこれからの活躍がどうなるのかとか、まあなんかまあ普通にエンジニアリングの話とかしていこうと思うんですけど、そうだな、そもそもスティオさん今はフリーランスですよね、ですか、個人事業主、会社、
会社法人があって、で、うん、法人でもう一人役員がいるんで、その役員と一緒に新規プロダクトを作ったりとか、なんかコンサル案件みたいなのを回しながら、そのなんていうかギリギリ売上ギリギリで生きてるみたいな感じですね。
あ、
常に。
そうなんだ。会社ちゃんと、しかもあのなんだ、一人親方ではなくてちゃんとっていうか他の人とやってるんだ。そうなんですね。
そうですね。
うん。なんかちょっと改めてそのスティオさんのそのエンジニアとしてのこれまでみたいなのを軽くちょっとあのお話しいただいてもいいですか？
ああ、そうですね。僕あの高卒なんですよね。高卒で2008年か9年ぐらいですかね。なんかで高校偏差値35ぐらいの高校卒業したんですけど、最初僕パチ屋でアルバイトをしていて、でパチ屋でアルバイトをしてて腰が痛いなと思って、ちょっとなんかシステムエンジニアになろうみたいな、何を思ったか思ってハローワークに行って、システムエンジニアの仕事を紹介してくださいって言って、なんか地元の零細 SIR みたいなところに入ったのがキャリアの始まりですね。まあ、そこでもろもろやって、で、まあ、その会社はなんか2年ぐらい経ったら給料が払われなくなっちゃったんですけど、そこを辞めて次の会社に入って、そこ次の会社はなんかめちゃくちゃ労働時間が長くて、月に350時間ぐらい働いてたんですけど、
うん、
で結構これは辛いなと思って辞めて、で3社目ではなんかそのスマホアプリが作ったりとかしてたんですよね。で、3社目で、なんかその、まあ、ある程度はコードを書けるけども、なんか、ちょっとわかんないところがあったりしたんで、なんか技術的な勉強会に行こうみたいな。なんか思い立って行ってみると、なんだこの世界はって思って、なんか勉強会行ってみるとすごい人もたくさんいて、すごいやる気のある、満ち溢れてる人もたくさんいて、あ、こういう人たちがいっぱいいる会社に入りたいなっていうふうに思って、転職活動をしたんですよね。その当時2013年とか4年ぐらいだったんで、クックパッドが一番勢いがある会社だと思っていて、クックパッドを受けたら見事に落ちて、じゃあどうしようってところで最終的に行き着いたのがスピーっていう会社になります。で、多分スピーっていう会社がなんか僕のある意味ファーストキャリアに近くて、結構教えられた原点とかになるのかなっていうふうには思いますね。で、スピーではなんか、まあ、SEO のプラットフォームやったりとか、アドネットワークっていうなんか広告配信システムみたいなのやらせてもらったりとかで、なんか新規事業とかをチャレンジさせてもらう立場で進めていったって感じですね。で、SP は2017年の末に辞めて、そこからはなんか1年半ぐらいフリーランスやって、その後、今、アイデンティファイって会社になってるんですけど、そこで動画素材のプラットフォーム、なんかデルモっていう動画素材のプラットフォームを、広告代理店が主に使っているプラットフォームを作って、で、そこで6年ぐらい CTO として働いて、辞めて、で、今1年ぐらいって形ですかね。はい。まあ、それまでになんかワインと鍋やったりとか、もろもろやったりしてたけど、まあ、一番長かったのは、その前職の CTO やった6年間っていう形に、なります。はい。で、まあ、一番得意なのは多分、
うん、
なんかバックエンドみたいなところだったりするけど、まあなんか、プロダクトマネジメントみたいなのやんなきゃいけなかったりとか、なんかチームを見たりしなきゃいけなかったから、まあなんか、必要なことは何でもやるみたいな。だけど強みはなんかそんなにないみたいな感じで、今まで生きてたんですけど、それがなんかエージェンティックコーディングができることによって、なんか爆裂に良くなった感覚があって、 今までのなんかフラグを全部回収してくれたなっていうふうに思ってるのが今って感じですね。はい。
確かに。そういう、まあ強みがないわけじゃないだろうけど、まあ、ジェネラルな、やっぱり強みがすごい生きる局面ではありますよね、今はねっていう。でもそうか、ワインと鍋やってた時は、そうだよね、CTO だったんだよね。で、始めた時 CTO やってて、で、まあ、そうか、途中で今の会社を起業した？起業したんですか？一応。
それで言うと、一応誰だけど。今の法人は2020年から持ってるんですよね。
ああ、なるほど、
うん。持ってて、なんかじわじわじわじわ、なんか、なんていうか、小銭みたいのはちょっと入っ、なんか小銭というか、うん、その、本当に、なんか、その、税理士報酬と、自分の役員報酬があるかないかぐらいを払うことができた会社って感じですね。はい。
うんえ、ワインと鍋はそこの事業としてやってたの？それはそれでまた別なの？
ワインと鍋は実は別の会社でやっていて、もう全く分離してましたね。はい。
面白い。え、そうした理由はなぜなんですか？
ワインと鍋の情報はスタッフに全部開示する。
うん、
もう一個の自分の会社の方は開示できないものもあるから、開示しないっていうふうに決めてたんで、その、見せるものを分けてるために箱が分かれてたみたいな感覚が近いです。
ああ、なるほどね。そうかそうか。それは面白いし、それは確かになんか、うん、大事なことな気がするな。うん、確かにまあ、はい、個人会社みたいな感じなんだもんね。なのかな？元は今の会社は。
当時は資産管理会社みたいな感じに近かった気がしますね、ある意味。
なるほどな。
でも普通にワインと鍋やるとすると。みたいな。はい、
うんうんうん。
そうですね。
なるほどな。はあ、はあ、ああ、確かにな。その考え方、まあ素敵ですね。うん、その、うん、ちゃんと、スタッフに開示するっていう。うんうん、
ワインと鍋の方は、もう役員報酬ずっとゼロでやってて、経費も一切使わないって決めて、自分が食べた分もちゃんと払うって決めてやってたんで、もう、本当にクリーンでやってました。はい。本当に。
それはいいね。まあ、うん、確かに、うん。趣味というか、まあ、ある意味、そういう美学をちゃんと、なんていうか、貫ける感じの授業でやってたってことですね。
そうですね。で、うん、だからこそ、なんかその、スタッフに給与はもうこれしか払えないっていうふうに明示的に言ってたし、利益が出ってたら還元するつもりでいるとか言ったりとか、実際に出したりしてたんで、完全に開示して、うん自分も全く使ってないよってことも証明してやってたって感じですね。だからスタッフがついてきてくれたみたいなところは正直あると思います。
なるほどね。そうか。うん、いや、いいですね。透明性の極みという感じがしますし。
そうですね。そうですね。
それを飲食店でやるのはなんか、うん、珍しい。面白いですね。
はい。なんか銀行口座の権限とか、フリーとかの権限も全部、そのスタッフが持ってたんで、
おお。
あとなんかその行政とかに入れるなんか G-Biz ID ってやつがあるんですけど、あの権限は僕は入れなくて、むしろスタッフが入れる状態だったんで、多分僕の方が権限が少なかった気がします。
おお、
うん。売った時に全部の権限与えすぎて結構惹かれてました。
確かにな。それって逆にそうだよな。まあ、今の、その、既存の従業員の方がどうなるのか、ちょっと、それは、個人的な話だろうけど。まあ、今後の確かに、その辺、どういうふうに、ポリシー変更していくのか、みたいなのは、逆に難しくなりそうですね。
そうですね、そうですね。
うん、
ただなんか、ワインと鍋の方は、僕は、本当に業務ほとんどやってなくて、なんか、月に1回の給与振り込みだけ僕がやるみたいな、形になってたんですよね。で、これ、僕、これ、給与振り込み一応僕、やる意味ありますっていうふうに、スタッフに聞いたら、一応なんか自分の給与振り込むの嫌なんでやっといてくれませんかって言われて、ああ、確かになって思ってやった記憶があります。
面白い。へえ、
はい。はい。取引先との連絡とか、振り込みとかも全部スタッフがやってましたね。僕、そもそも取引先系、LINE とかも知らなかったんで、全く担当者の。何も知らないです。未だに何も知らないですね。
でもワインの仕入れとかそういうのは 関わることもあったんですよね。
いや、一切関わってないですね。
うん、そうなんだ。
一切関わってないというか、あ、この前飲んだこれ美味しかったから、また飲みたいから一本入れといてもらえ助かりますみたいな。スタッフのコミュニケーションは通ったことはありますけど、それぐらいですね。
なるほどな。そういう感
じ。どうやって注文するかすら知らないっていう。今ない。
面白い。
はい。
じゃあ、今は、その、普通にそういう、どういうお仕事なんですか？自社開発もしてる、自宅開発もしてる、割とコンサルっぽいこともしてるみたいな感じなんですか？
ああ、でも、自宅みたいなことはめったにやらなくて、ほとんどはコンサルとちょっと開発したりとか、お手伝いとかはあったりしますね。あとはなんかその、新規プロダクトをずっと作り続けてるんで、なんか当てに行ったりとか、あとはなんか広告出して検証してみるみたいなことを無限に繰り返してますね。はい。
新規プロダクトはもう、リリースしたものもいくつかあったりするみたいな感じなんですか？
あ、いくつか試して使ってもらってるみたいなところはありますね。
うん、
なんかリリースしてるけど、なんていうか、LP を出して大々的には、なんかその Twitter 上では言ってなくて、出して反応が良かってリードが取れたら使ってもらって、ダメだったら撤退するみたいな形を結構取ってます。
あ、そうなんだ。じゃあ結構そういう感じで、
はい、
回してるんですね。
そうですね。
うん、
でなんか最近だと、あの広告をエージェントにいじれるようなやつを作ってて、要するにクラウドコードとかコード X で、あの、広告をいじることができるようなツール、MCP とか CLI とか提供してるツールをなんか提供していて、それはなんか何社かに使ってもらってるみたいな状態ですかね。で、自分自社でも、なんかその、それを使ってなんか検証したりしてるみたいなところがあります。
確かに、それなんかノートかなんかで書いてた気がする。書いてなかったっけ？
うん。
広告。
あ、それはノートに書きましたね。で、今は、それはなんかクラウドコードとかコード X とかじゃなくて、スラックボットにやらせていて、なんかオープンクローみたいなのを作ってて、オープンクローみたいなやつに運用させてたりしますね。はい。便利です。なんか、勝手になんか見て、勝手にやってくれるんで。
そうだよね。確かに。そうだよな。そうそうそう。これ、チラッと、見ました。AI に広告運用は任せられるってやつですよね。っていうか、タイトルのノート。
そうですね、そうですね。
うん、
はい。
ああ。まあでも確かにこういうのやらせたいよね。し、なんかこういうのやらせたい領域、なんか、いくらでもある気がする。
そうですね、そうですね。なんか毎日チェックしなきゃいけないとか、なんか、その気にしなきゃいけないとか、そういうのは無限にやってほしいですね。特に SEO とか広告とかは絶対やってほしいんで、やってもらえるようにしたいけど、なかなかやってほしい人がまだいないってのが辛いところですね。なんか早すぎる感じがしてます、今。
早すぎるっていうのは、やってくれる人を来てもらうのが早すぎるですか？変化が早すぎる。どっちの意味ですか？
コーディングエージェントを使って、とか、ボットに使っ、なんか、AI を使って、その、広告運用させるっていうことをやりたい人が、まだまだアーリーアダプターにも浸透してなさすぎて、その、なんていうか、もうちょっと時間が経たないと広がっていかないだろうな、とは思ってます。
確かに確かに。
なんかそのクラウドコードを使ってること自体が珍しいみたいなイメージですかね。
そうだよね。まあでも、だんだんと、そうだよね。まだ全然少ない気はするけど。だし、まあだから結構そのビジネス側というかエンジニアじゃない人に使いやすく、そういうビジネス AI ツールを提供するみたいなのが今、各社やってるし、まあマイクロソフトもすごいやってる感じがするもんな。なんか、そのね、会計ソフトとかも MCP 出してるけど、なんか一部の、なんていうかすごい先進的な 会計士の方とか、なんか、クロードコードを使ったりしてるけど、なんか、そんなにめちゃくちゃ、一部の人が、ま、しかまだ使ってないみたいな感じもするもんな。
そうだと思います。一部の人って感じな気がします。
うん。まあでも。
ハーネスが届ってないんで、その、エンジニアってコードを書いたら、CI 回ってくれるから、それがハーネスになってくれるみたいな感覚はあったりするんですけど、なんか、そういうのがないから、使いづらいと思います。まだ。他の分野では。
そうだよね。そうそうそう。なんか、そういう CI もそうだし、あと、やっぱりその、diff が見れるかどうかってすごい大事じゃないですか。ってか、大事というか、むしろ diff があるから安心みたいなところがちょっとあるなって思ってて、割となんか AI に乱暴なことさせても、とりあえず git diff とか、見てざーっと眺めたら大丈夫そうみたいに思う部分もあるから、なんか、だし、まあその辺も CI で担保できるから、なんかまあ最悪チェックアウトして戻せばいいしみたいな、そういうのが結構ビジネスツールだと難しいし、それこそ悪意が入り込んで、本当に隅っこに変なマルウェア的なの仕込みやすいものできちゃうだろうから、その辺やっぱり結構、怖さはあるよね。
そうですね、そうですね。
なるほどな。まあでも、そっか。でもそういう多分、なんか AI の適用範囲みたいなのを、なんていうか、スティオさんは結構考えるのきっと得意なんだろうなっていうのは思いますし、多分そういった話を多分前半の最後にしたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、なんか、そのあたりについて、なんかこう、思ってることとかってありますか？
あ、でも、確かになんか AI というかコーディングエージェントというか、エージェント、AI エージェントの適用範囲っていうのはもっと広くあるべきっていうのは間違いないかなっていうふうに思っていて、なんかホワイトカラーがやってる仕事はほぼ全て代替できるものになりうるかなっていうふうには思ってるんですよね。
そうだよね。
なんかそれこそ、なんかその、例えば、ホームチェックとかあるじゃないですか。契約書のホームチェックとか。あれって結構 AI で代替できているし、できるんだろうなっていうふうには思っていて。で、最終的にはなんかその人間のチェックは必要かもしれないけど、でも、なんか、ざっとしたチェック、とりあえずなんか、10チェックしないといけないのを2にするみたいなことは全然エージェントでできる気がしていて、なんか、そういうこと、そういう意味では代替できて、で、人数を減らしていける可能性があるから、そういうことをやっていくべきだし、なんというか、事業の分析とかも結構 AI がかなり見やすくしてくれるんで、なんかそういうのもなんか代替できたりするんで、なんか戦略コンサルみたいなところの仕事も、ちょっとずつ AI が入り込んでくるんだろうなっていうふうには思っていたりしますね。なんで、なんかそういう意味だと、なんかその、なんか、すべてのホワイトカラーの職業は AI が使えること前提で今後考えなければいけないとは思ってますね。はい。もしくは、
そうだよね。
AI がカラー使われる、うん、なんか、その、どうやるかわかんないですけど、なんかこれファックスが動いてるからファックス送るだけの人みたいな。とか、なんか、その、ちょっと、なんか、ここにゴミがあるからゴミを取り除くだけの、なんか処理をやるためのワーカーとして使われるとかは全然ありそうかなとは思いました。
人間がってこと？
人間がです。人間が。だから AI が前提のワークフローを考える人か、AI が前提のワークフローの中で動く人しか存在し得ないとは思うんで、できれば僕は AI が作るワークフローを作れる人でありたいなとは思いました。
はい、そうだよね。いや、ほんとそうだと思うな。うん。作れるワークフローを作るっていうか、なんか結局そこになんか新しい便利さみたいなものを持ち込む必要があるので、なんかそこって、なんか、人間のが気持ちいいかどうかとか、使いやすいかどうかとか、幸せかどうかみたいなところが大事だから、なんかそこの仕事はなくならない感じがするよね。でもだいぶ AI に多分いろんなことを助けてもらう。ことにはなると思うんだけど。
うん。 そうですね、そうですね。なくなるかなくならないか分かんないけど、多分、他の人よりはなくなりづらいかなっていうふうには思ってます。なんか、その、ソフトエンジニアの仕事がなくなるっていうのは、今の、例えば、じゃあ2年前のソフトエンジニアって言われてた人の仕事は、まあ部下はなくなっていくというか、ほぼ全て、なんか少なくなってくるものかなっていうふうに思っているんですけど、じゃあソフトエンジニアが食えなくなるかって言われるとそんなことなくて、多分ソフトエンジニアの能力を持ってる人だったら、よりも早く、その、例えば、Excel の関数を組んで、うまいこと仕事をしてる人とかの方が、早く、なんというか、その仕事を失いやすいのかなっていうふうに思ってるんで、順番があって、その先なのかなっていうふうに思ってます。
はい、そうだよね。まあ、結局、論理的思考力というか、なんか、普通にプログラム的に考えられるかどうかみたいなの大事だから
ね。はい、そうですね、そうですね。
うん。
なんか、その、1900何十年からかで、なんか、失われた職業ってなんか、その、確定申告とか税務情報のデータから、なくなった仕事って、なんか、見れるらしいんですけど、なくなった仕事って何個かしかないらしいんですよね。なんか、その、それこそなんか、サラリーマンとかってあるじゃん。商社のサラリーマンって、なんか昔はなんかサザエさんの波平さんが商社のサラリーマンだったけど、その人の席ってパソコンとか置いてないんですよ、一切。電話しかなかったりするんですよね。で、今ではだとそんな考えられないじゃないですか。だからなんか仕事がなくなったんじゃなくて、仕事の形が変わったみたいなところかなっていうふうに思ってます。で、なくなった仕事はなんかエレベーターガールとからしいですね。エレベーターのボタンを押す人はいなくなったけど、そんぐらいらしいです。
エレベーターガール、いたね、いたわ。え、見たことある？ない、ないよね。ない可能性あるよね。
僕ない、ないです。もうないです。そう、一回もない。
そうだよね。はい、そうだよね。いやー、でもまあ、そうか、でも数個しかないんだ、消えた職業。なんか、すごい、もっと細分化すれば、なんか消えた職業の方が多いようなイメージがあるけど、まあ、割とそういう会社員みたいなところに統合されちゃってるんだろうな。
そうですね、そうですね。なんか、馬の、なんかその、フォードが、なんか出た時に、車が出た時に、馬車があったじゃないですか。で、馬車を持ってた人が、別に車の運転もやったらできるし、そっちの方が便利なわけだから、そっちに乗り換えればいいって話ですね。
そうだよね、そうだよね。そうそう、その話はね、はい、僕も最近よくします。し、なんか、結局、でも、そう、道路が整ってないから、なんか車の性能を発揮しきれないみたいなのも今あるなっていうのは思ってますねっていう。あと、まあ、やっぱりそうだよね、うん。それでみんながね、車乗るのが当たり前になったし、インターネット。だって車なんてすごい高かったのにね。インターネットもさ、昔さ、なんか 64K の回線飛行として毎月10万払ってますみたいな人がいた。はい、のがすごい安くなってるし、なんか、その、パソコンもね、まあ、もうみんな持ってるし、そう、携帯電話とかもさ、なんか僕、2003年ぐらいにちょっと中国住んでたことはあるんだけど、なんか、そう、もう、当時さ、中国の人も、ほとんどの人が携帯持っててさ、やっぱなんか、その、携帯、当時の中国だと、なんか多分半年分の給与とか出さないと買えないのよ。でもみんな携帯持ってるみたいな感じだったんですよねっていう。だからまあそういう、でも自動車とかコンピューターがそうだった時代もあるし、だんだんコモディティ化していくから、まあなんか AI もそうなるといいなっていうのを、まあスマートフォンがそうだったようにって僕は思ってますね。
うん。なんか価格が安くなると、その適用範囲が増えるみたいな話がありましたよね。なんかどっかの最近ちょっとバズってた記事で、ライトが、明かりのつくライトがすごい安くなった時には、ライトの数が増えたみたいな話だし、多分、電気が安くなったら電気を使えるものが増えるみたいな話になってきて、じゃあ AI が安くなったら、とかソフトウェアが安くなったらソフトウェアの適用範囲が広がったりとか増えていくっていうのは当然 起こり得るのかなっていうふうには思いますね。だってソフトウェアが安かったら、なんか例えばなんか今って紙があるじゃないですか。紙があって、紙になんかいろいろ書いて、でその書類をしまったりとか保管しておかないといけないとかあるけど、データにしておいてなんかやっとけばもっと低いコストで運用できるじゃないですか、紙を印刷するよりも。ってなったら、なんかそのじゃあもう例えば数百円とかでこういうフォームが簡単に誰でも作れるんだから、これでやっとけばいいじゃんみたいなことはできる気がしますね。なんか言ってしまえば、
うん、そうだね。紙ね、うん、まあ紙もな、なくなるなくなると言われてなかなかなくならないけど、まあでもどうなんですかね。ああ、いや、でもなんか結局紙の読書体験とか、結局なんかこう書類とかも打ち出してみた方が間違いが気づくみたいなのもあるけど、それはでもむしろ世代によって変わっていくのかもしれないし、あとさっきのホームチェックの話じゃないけど、そういう書類とかって大体もう今はもうね、 AI とかに読んでもらって、リスクだったりとか、これを受け入れますか、どうしますかとか、なんか変なこと書かれてませんかみたいなのは AI とかにやってもらえればいいから、すごい頑張って全部に目を通すみたいなのも減ってくる可能性はあるよね。
そうですね、そうですね。
うん、まあでも本当にそうだよな。ホームチェックとか、まあ絶対 AI に下読みしてもらって、なんかこう見てもらった方がいいもんなとか、あとそうだよね、利用規約とかもさ、なんかみんなちゃんと読んでないだろうけどさ、そういうのもまあなんか AI がちゃんと読んでくれる、アシスタント的な人が AI が読んでくれるようになるとね、ハッピーではあるよね。
そうですね、そうですね。なんか危ない利用規約とか、うん、あるんで、
うん、そうだね。なんかしれっとそういうのをね、入れようとするスタートアップとかもあるわけだからね。スタートアップに限らないけど、まあ、
うん、あ、そうですね、そうですね。特になんかそのなんかコンシェーマー向けのその利用規約ってあんま強い利用規約をかけないんですよね。それ法規制で、そもそも
そうだね、消費者保護が、
そうです、うん、そうですね、聞くんですけど、ただなんかその法人取引の利用規約とか、その契約書とかってそういうの聞かないんですよね。全く聞かないから、なんかちゃんと慎重にならないといけないなっていうふうには思いますね。なんかどんだけなんか不利な条件でも飲まされてる可能性あるんで、
うん、そうだよね。そうそう、結構な、そう、契約書個人でやり取りするときとか、うん、そうだよね、うんうんうん、よく読むもんな、なんか、うん、
うん、
まあだからそうだよね、普通に、
あ、そうですね、
うん、あ、どうぞどうぞ、
今回あのワインと鍋の契約書を全部コード X に作らせたんですよ。あの、M&A の契約書をコード X に全部作らせて、で、それを弁護士の先生に見てもらって、で、なんか言われたら直せばいいやっていうふうに思ってやったんですよ。で、そしたらコード X のままで、あ、これで一文字も直さなくて大丈夫ですねっていうふうに OK もらって、弁護士の先生から。それで、その契約先とも締結できたんで、実質コード X が作ったみたいな契約書でうまくいってるんですよね。で、なんか弁護士の人になんか入ってもらったのは安心感のためですけど、なんというか、コード X でここまでできるんだっていうふうに正直驚きました。
確かに。いや、でも、うん、そうだよね。そうそう。でも、それだ、弁護士の人も、AI 使ってたらウケるよなっていう感じがするし、将来的にはなんかそういう風になっていきそうではあるね。
確かに。
そう。いや、そうだよ。なんか結構、そうだよな。なんか、うん。AI、そういうことやらせられるよね。
うん。なんか適用範囲めちゃくちゃ広いなっていう風に思って、何でも結構とりあえず AI に聞いたりとかお願いしたりしてる感覚ありますね。その、
うんうん、
なんだろう。
確かに。
それこそなんかやり取りの返信文とかも結構 AI に作らせてたりしてるし、最近。メールとかも返信 AI にさせてるから感情なしで送れるなと思ってますね、結構。
確かにね。 そうだよな。メールとかな。まあ、うん、普通に、そうだよね。うん、かなり AI に作ってもらってるし、やっぱそう、調べ物とかね、なんかかなり AI にやってもらうと役に立つなっていうのは思ってはいるね。なんか、
あ、楽ですよね、結構。
うん、楽。なんか、そうだよな。そうそうそう。だから普通に調べ物とか、なんか、そういう、なんかそう、最近だと僕ちょっとメインカードを切り替えるみたいなことを、やってて、やろうとしてて、割とその、
はい、
そう、まあまあ具体的な、なんか、Amazon カードから、まあそれは残すんだけど、なんか、別の三井住友のカードに、その、切り替えるみたいな、をしようと思ってて、で、なんかその時にじゃあどのそのカードがいいかとか、損益分岐がどれぐらいでどれぐらい寄せるとポイント的に得になるかとか、なんかそ、そういうの調べてもらって、レポートにしてみたいなことをね、やってもらったりしましたね。
あ、でもそれはめちゃくちゃ便利ですね。なんか、その、クレジットカード比較サイトをわざわざ見ないでいいから楽ですね。
そうそう。
自分で考えずに。
うん。し、なんかそう、自分の、利用用途の場合どっちが得なのかどうかみたいな、
確かに。
そう、あとなんか結構そういう AI と対話してると、対話って言うとあれだけど、なんか、
はいはい、
あ、こいつ今絶対想像で物言ってんなみたいなの分かるようになってきませんか？なんか絶対、
あ、確かに確かに、
事実で言ってるんじゃなくて、なんかこう既存の情報からそう推測してるだけでファクトチェック多分してないよねみたいなのがね。
ああ、そうですね、そうですね、うん。なんか怪しいなってものはちょっとつくと、ごめんなさいみたいな感じになって。
うん、そうそうそう。うん。うん。なんか、なんかそうそう。なんか本当に、割とそういう、まあ最近僕、コパイロットを、まあなんか紹介したりとか、まあ、すること多いんだけど、なんかコーディング以外にも使えるんですかみたいなことを聞かれる人、こと多いんだけど、むしろ全然そういうデジタルデータを作るものだったら全然やらせられるし、むしろそれでなんかね、Excel とか Word とか PowerPoint とかもね、うん、作っちゃえばいいみたいな。まあまだまだなんかそのマークダウン以上だと難しいこともあるけど、みたいなのは思いますね。
うん、確かに。最近だとインボディってわかりますかね？インボディっていうなんか、
ジムとかにある
機械で、うんうん、自分のその水分率とか筋肉量とか脂肪量とかをなんか細かいデータで見れるやつがあって、それを写真撮って送ると、あ、写真でなんか前の画像と今の画像を送ってあげると、どんぐらい変化させていて、今後どういうことをやっていくべきかとかって全部教えてくれますよ。なんか。
おー。確かにね。そう、なんか、そうそう、なんか、似たようなやつだと、なんかもう、食事の写真とかをチャット GPT に投稿してるみたいな、あ、なんか、食事の写真をチャット GPT に、はい、読ませてるみたいな、なんか、その友達が、なんかそういうふうに言ってる人がいて、この間ちょっと話した人が、そうすると割とカロリーとか、なんか、バランスとか割と適切に答えてくれるし、なんか割とチャット GPT メモリも残ってるから、便利みたいな、なんか、エンジニアじゃない人が言ってて、おお、なるほど、面白いなって思ったりしました。
確かに。
うん。
確かに食事管理とかも全然使えますね。なんか、今までの、何でしたっけ、アスケンとか使わなくてもまあいけますもんね。
そうそう、アスケン使わなくてもいけるみたいなことを、まさに言ってた。うん。うん。そうね。なんか、その、こう、それこそ、なんだろう、あげてくれてる題材だと、その、どっちにしようかな。その、それこそ相談に乗る中で、その、他社の相談、コンサル的なことする中で、やっぱ AI をどういうふうに使っていくかとか、なんか、そういった相談って、やっぱ、増えてますか？
あ、増えてたりします。なんか、業務フローを整理して、こういうふうにやりたいとかっていう、まあ、結果的になんか、その、とりあえず AI 使いたいって言ってるケースもあれば、そういうのって、まあ、業務フローが整理されてなかったりするから整理しましょうみたいな話も するんですけど、なんか今までのやり方があんまり効率的じゃないみたいなところで相談を受けて、こういうふうにすれば全然効率的になりますよみたいな話だったりとか、あとなんか AI だけで全部解決しようとするとちょっとコスト高というか、コストも高いし時間も遅かったりするんで、こういうのはなんかルールベースでやっていくといいかもしれないですねみたいな話をすることもちょいちょいあったりしますね。はい。
うん、まあ確かにそういう基本的な話をするだけでもまだ大事っぽいな。うん。
うん。なんか、その、AI がなんか万能みたいな感じに逆になっちゃうのもちょっともったいないなと思っていて、なんか AI そこまで万能、なんか何もない情報から確実に答えを導いてくれるみたいな形ではないんで、なんか AI がちゃんと走れる道路を整備して走らせるのがいいんじゃないですかみたいな話をすることもあって、まあバンドだと思ってる人には、逆になんかあんまり使えないんじゃないかみたいな感じで言ってる人には、あ、こういうユースケースだとこういうふうに使えたりしますねみたいな話でやってったりはしますね。まあ、あとはなんかその、なんていうか、これに AI は使えないみたいな話も、ちょっと僕なんか、すべてに対して懐疑的で、なんか使えないものもあれば使えるものもあるじゃないですか。全部に対して。で、分析していくと、なんか6割には使えるけど、4割にはちょっと厳しいかもねっていう風になったりするけど、じゃあ6割使うんだったらやってみたらいいんじゃないですかみたいな話をすることはありますね。なんか、その、だからなんかそういう、なんか言われたものを結構疑ってかかってるみたいなところは僕はあったりします。まず。
うん、なんか僕も結構そういうとこあるな、あるというか、なんか普通に、なんかそういう、こう、なんかね、AI に職を取られたくないとか、なんとなくその不安とか拒絶反応からそういう風な発言が出てることも多い気がしていて、でも別に普通にうまく一緒に使っていけばいいじゃんっていう風に、うん、思うんだよなって。で、そうするとじゃあこの部分は別になんかやらせられるしみたいなのがやっぱり、うん、あるし、なんか割とそういうここに AI 適用できるみたいなところの発見みたいなところに割と新しい発明とかクリエイティビティがあったりするから、うん、うん、面白いなっていうのは、うん、
そうですね、そうですね、確かに。
そう、なんかまあもっとな、そう、まあ、うん、身体的な AI の話もあるけど、あとエージェンティックコーディングのこと書いてくれてますけど、うん、これはどういうお話ですか？
なんかエージェンティックコーディングにどこまで任せるべきかみたいな問題があって、エージェンティックコーディングで、なんか僕の肌感なんですけど、僕は結構 Go では大きいアプリケーションとか作ってきたんですけど、まあ、Go 以外の言語でめちゃくちゃ慣れてるってわけじゃ直近なかったりするんで、なんかアーキテクチャの壊れやすさとか、こういうふうになんかそのハーネスを引くみたいなことを考えたときに、まだまだ Go 以外で書くのはちょっと僕の手に余ることが非常に多いなっていうふうに思っていて、例えばなんかタイプスクリプトで書くってなったときに、タイプスクリプトで書き方は分かってエージェントにテストも書けたりはするけど、なんかどういう風なアーキテクチャだったらエージェンティックコーディングで自分でハンドリングできるんだろうっていう風に考えると、まだまだ能力が足りてないなっていう風に思ったりするんで、そこはなんかソンムさんどう思ってるのかっていうのは知りたかったりします。
ああ、まだまだ能力が足りてないなっていうのは、それはエージェント側に足りてないっていうこと風に思うって感
じですか？どちらかというと僕自身ですかね、うんうん、なんか、その、一瞬で、なんか、変な匂いを嗅ぎ取る力っていうのは、あると思っていて、その能力が、その、他の言語になると、ちょっと若干鈍る感じがあったりとか、あとは、こうすれば、こういう問題解決できるっていうのが、初手でなんか、すぐに出てこないとかがあるんで、ちょっと詰まったりするし、これでうまくいくってなっても、なんか、後々問題が発生したりとか、エージェンティックコーディングをガンガンやって、なんか、その、 大きくしていくと問題が出てくるみたいな感覚ですかね。イメージ。
まあでもそこはね、絶対今のところはそうだと思うなっていう、勘どころが分かってる言語の方が、なんか多分これとこれで多分こうすればできるなとか、なんか、そういう勘どころもあるし、なんかコード進めるみたいな、あ、これなんかちょっとやばそうみたいなのも、なんか、感じやすいし、そうだよね、ピットフォールみたいな、なんかそういう落とし穴みたいなの、よくある、なんか、なんていうか、バッドプラクティスみたいなのがあって、アンチパターンみたいなのがあって、あ、これはこう書いちゃダメだよねとか、そういったのは、やっぱ慣れてる言語の方が、全然いいので、僕も Go を使うと安心感があります。
そうなっちゃいますね。でもどっかで多分コードを一切見なくてもなんとかなるって分岐点はきっと訪れるんだろうなとはちょっと思いました。
それは絶対来るだろうなとは思いますね。でもなんかなんかやっぱりちょっと話を戻しちゃうけど、自信のあるものだと、いや、これはできるはずです、これはできないはずです、みたいな、そういう、こう、判断は早くなるよねっていうのは、すごく。
ああ、そうですね、そうですね。
なんか、なんか、ちょっと前に、結構、こう、すごい、しょうもないというか、ちょっとした話なんだけど、その、グニュースクリーンから、Tmax に乗り換えたんですよ。なんか僕は、
ね。
で、なんか、その時に、なんか多分、グニュースクリーンだとどうしてもできないことがあって、なんか多分エスケープの関係とかそういうのなんだけど、なんか結構、なんでできないのかみたいなことを結構 AI と調べてもらって聞いて、なんかやる方法ないのみたいなの調べて、でもなんかその時ってなんか割と AI 適当なこと言うし、なんか、本当にできないって僕が納得するまでにすごい時間がかかっちゃったんだよね。その上で、まあじゃあ Tmax に乗り換えるしかないか、みたいになって。なんか、やっぱそういう、割と その辺のシェルっていうかターミナルの仕様とか僕があんま詳しくないから、割となんていうか判断に時間がかかっちゃったな、みたいなことは、ありましたね。
それがもしも、その仕様に詳しければすぐに判断して、乗り換えよう、みたいな。納得、なんか。
そう。
その、応答がなかったみたいな話ですよね。
そう。
何回もレスポンスする必要がなかったみたいな。
そう。し、なんか、疑ってかかっちゃったみたいな。なんか、まあ、そう。まあ、でも、なんか、コード見ないのって、絶対訪れるし、なんか、それってなんか普通に、マネージメント、と変わんないなって思う。
そうだと思います。
なんか結局僕もテックリードとかをやってた頃とか、テックリードとかをやるんだったら割とそのコードをなるべく極力全部見ようとするし、差分とかも見てレビューしたり、なんか気になった点コメントしたりとかあったけど、ある意味ディレクター職とかそういうもうちょっとそういう全体を見るロールになっやってるときはもうコードなんて一切見なくなったからね。なんか、それであくまで起きてる事象をもとに判断するっていう感じになるので、なんか結局、それと同じだなっていう、なんか、結局ね、AI は嘘をつくみたいなこと言うけど、人間も間違うし、いくら仕組みをすごいちゃんとレビューとかやってても、漏れたりとか、なんかミスは起きるから、なんか結局、同じだなっていうふうになんか最近は思ってますね。
そう思います。なんか同じ、というか変わらないですよね。嘘をつくし、人間も嘘をつくし、間違えるし、AI も嘘をつくし、間違えるし、っていう勘違いもするし、前提で捉えていいのかなっていうふうには思ってます。
今だんだん、大きい開発とか、なんか大規模な開発するようになってくると、別にいちいち、コードを逐一チェックするってよりかは、なんていうか、どういう振る舞いが起きてるかとか、どういうことが起きてほしいか、起きてほしくないかみたいな、そういう、ところで判断するしかなくなってくるよなっていうのは。
そうですね。テストをするのはめっちゃ大事な気がしますね。そういう意味では。ちゃんと。もしくは、なんかテストを AI にさせるとかは、 めちゃくちゃ大事です。
まあ、とにかくやっぱテストが大事だよね。テストっていうか、テストも AI にちゃんと作ってもらうとか、うん、そのテストの仕組みとか、検証の仕組みとかも、まあ、全部 AI に作ってもらって、みたいな。まあ、極力自動化するみたいな、うん、のがね、大事だなっていうのは。
そうですね、そうし、
まあ、極力最近よく言われてることとして、やっぱそう、テストケースがすごい大事だから、テストケースを逆に隠したりするソフトウェアも結構出てきてるみたいなのはあったりするからね。
確かに。
まあでも、まあでもその、そうなった時にじゃあ、その、内部のアーキテクト的なところを誰が担保するかみたいな、それも全部 AI がやってくれるようになるかどうかみたいなところは、まだわかんないし、まあでもそうなるんだろうなっていう感じがするよね。まあつまり、その、こうプロダクト開発とかしてても大規模になってくるとプロダクトマネージャーいるけど、ちゃんと中のアーキテクトみたいな、その人がしっかり内部をきれいにしたまま、こうちゃんとサステナブルに、その成長できるような形にしてくれないと、なんか、そう、すごい、なんていうか、実は、こう、コードの内部は、こう、なんか病気に蝕まれていて、もうなんか表向きは、こう、いい顔してるけど、もうなんていうかね、コードベース的にはもうどうしようもなくなるみたいなことは起きちゃったりするわけじゃないですか、今もね。し、なんか多分、今の AI だと、そういったことが結構、今は多分起きやすくなってるとは思うんです。AI に任せちゃうと。
そうですね。
そこをまたね、力技で AI に直させるみたいなのもあるけど、でもなんかもう一度入ったらもう戻せないコードってあるじゃないですか。で、し、なんかそういうのが多分増えすぎると結構まずいから、そう、そこをどう抑えるかは結構そう課題だろうなっていうのは思いますね。
そうですね。なんか、AI にアーキテクチャ組ませたら過剰なアーキテクチャが作られて抽象化がすごいされていて、これどうせんみたいな感じで見たことありますけど、
それもあるよね。まあ、大体なんかそういうね、そう、割とこう若いエンジニアの人がかかるはしかみたいな、なんかとにかく重厚長大な設計なんか理想の設計みたいな、でも現実的じゃない設計みたいなのをねしてきちゃう傾向も、うん、
ああ、そうですね、そうですね。なんか、その、いろんな本から、なんとかそう、みたいなやつを、組み込んでって、これ、何したいんですかみたいな。なんか、で、なんか、DI で解決します、みたいなやつですよね。よくある。
そこは、そうだな。
まあでも、そういうのを、なんか、ある程度、匂いを感じ取って、指摘していく能力が現時点では必要で、多分僕は1年後もまだ必要なイメージは持ってますね。だけど1年半後はわからないなっていう速度感じゃないですかね。なんか、
うん、そうだね。そこを直す AI ツールみたいなのがどれぐらい出てくるかかなっていう感じはするな。
うん、
なんか結局そのなんか、こう、なんだろうな。結構普及期、長く普及すると思うから、そこによって出てくるペインの解消をするフェーズみたいなのって、こう、長く続く気はするんだよね。で、それはそれで、うん、なんか結局、今、その、なんかずっとやっぱクロードコードすごいとか、なんか AI すごいみたいな話って、途絶えないじゃないですか。し、多分それって、その、僕とかだとかだと1年半とか1年前とかかなぐらいにやばいってなってたのを、みんなその後追いでっていうか、それぞれが始めるタイミングですごいってなるみたいな、そういうのがあるし、なんかそれに伴う痛みみたいなのも段階的に、その、体験することになると思うんですよね。なんかそれこそ最近だとその、リビルドのハックさんとかが、なんか、最近、クロードコード使ってすごいみたいなこと言ってたから、いや、なんか、本当に、ハックさんぐらいの人でも、多分、やっと使い始めたみたいな感じだから、割とそこって、こう、普及のグラデーションがあるっていうのと、あと、思うこととして、なんか、これちょっと、具体的なソフトウェアの話になっちゃうけど、別にそれをな否定するつもりはないんだけど、例えば、レールズっていうものが出てきたときに、レールズってめちゃくちゃ使われたし、はい、ずっと、 スタートアップが使う技術スタックになったけど、でもなんか、その、あんまりちゃんとテストコードとか書かないで、Rails 使ってた人たちとか、逆にやっぱアップデート化で積んじゃって、すごい古い Rails をなんか使い続けないといけないとか、アップデートに困ってしまうみたいなのって あったじゃないですか。だから多分それと同じ話が、多分 AI でも起きるなって思うんですよね。AI 使って、なんか作れたはいいけど、その後困るよね、みたいなのは、結構多分、そこでうまく立ち上がっちゃった頃からこそ痛みを抱える人っていうのは、多分、1年半じゃ解決しないんじゃないかなっていう感じがします。
ああ、保守しなきゃいけないから、もう保守できないぐらい複雑になってるコードが生まれてるみたいなところですよね。それはめちゃくちゃありそうです。なんかそれのもっとすごい版ですよね。なんか Rails は Rails を使うハードルがあったけど、AI は Rails を使うハードルよりかなり低いから、さらに拡大していくみたいな。
そうそうそうそう。
形で。まあ Rails は悪いわけじゃなくて、その使い方の問題だけど。
そうそうそうそう。そう。レールズもね、やっぱもう最初にひな型バーンってスキャフォルディングしてくれて、モデルとかもなんかコマンドでバーンってこうクラッド書いてくれるみたいな感じだから、とにかくね、生産量がすごい多い、すごいってなってたけど、まあ今もね、AI が。まあだから別にそう、レールズとかだと、そんなに、最低限のトレーニングさえすれば、こうね、あんまりエンジニアリング経験ない人でもウェブアプリ作れてすごいみたいなのがあったけど、今 AI が、まあやっぱそういう風になってきてるから、別に特にエンジニアじゃない人でも、ね、アプリケーションを作れてすごい、ソフトウェア作れてすごいってなってるから、まあそこでね、負債が、負債的なものが生まれて困っちゃうことも増えるだろうし、まあただ、そういう風にいろんな人がね、ソフトウェア開発とかシステム作れるようになってることは絶対、歓迎すべきことではあるから、かなって僕は思ってますね。
まあみんな作れるとはいいですよね。まあ、その上で、保守しなきゃいけない人はあるってのはまあ仕方ないし、新しい産業が生まれるとか、新しいサービスが生まれる機会ってのはどんどん増えた方がいいので、そう思うと、そっちに寄っていく方が嬉しいし、多分そうなってくると、ソフトエンジニアの仕事は、そういう意味ではなくならないかなとは思いました。
私、まあ、普通に保守って言うとあれだけど、やっぱりなんか、お客さんとかファンをどういうふうにグリップし続けるかって大事だから、何にせよそういう保守だったり、なんていうかアップデートするだったり、そういうところが、なんか、大事というか、なんか、それこそ簡単に物を作れちゃうからこそ、そういうふうに長く続ける、みたいなところの差がやっぱ大きくなるんじゃないかなっていう感じはしてますね。
確かに。確かに長く続けられることはすごい正義な感じはしますね。はい。で今後どうなってくるのかわかんないですけど、なんかソフトウェアを開発するのがもっと身近になるようなイメージがあって、なんかみんな Google フォーム作ったりするじゃないですか、誰でも。なそんぐらいのイメージでみんななんかソフトウェアを自分のやつを作れるとかは結構ありそうだったりとか、あとなんかそのもうちょっとなんか用途を限定したソフトウェアみたいなところって起こり得るかなっていうふうに思っていて、何を言ってるかっていうと、なんか例えば高校生がその時の学園祭のために作ったサービスとかってのもみんなバンバン出てくるみたいな、どこのがその学校でもっていうようなのの方がいいのかなって、もっと捨てやすくなって、もっと作りやすくなって捨てやすくなってくるものみたいなイメージになると、もっとなんかいいものは生まれるのかなっていうふうに思いました。
確かに、そうだよね。たまにそういう学園祭システムみたいなのをね作ったみたいなすごい素晴らしい記事が上がったりするけど、そういうのがね増えるとね、やっぱり、いいっすよね。だから、AI がな、やっぱもっと、なんか、料金的にも、リーズナブルであってほしいな、っていうのは、思うし。まあ、別に、あれか。安いモデル、でも安いモデルも、別に、なんか、ニーズがなかったら、ホストされなくなるから、まあ、難しいんだけど、まあまあ、とにかく、 まあそうなってほしいな。ちょっとまだ AI の料金がどうなるか、まだ、人類の歴史上安くなるでしょっていう楽観的な見方もあるし、まだエネルギー問題とか、普通にめちゃくちゃな計算資源を使ってるわけだからどうなのっていうところもあるし、ちょっとその辺はわかんないですね。
そうですよね。計算コストが落ちるかどうかもわからないし、半導体価格が落ち着くかどうかもわからないから、なんとも言えないけど、その計算資源が無限に求められる世の中っぽい感じにはなってるから、多分今の、なんか倍とかじゃ効かないぐらい、10倍とかでもしかしたら効かないぐらいの計算資源で成り立つってなると、なんかそれこそ、太陽光をめちゃくちゃ頑張るとか、原子力で頑張るとかしかなくなるのかなっていうふうには思いました。
そうだね。エネルギー問題。
最終的に電力に行き着くみたいな。
電力に行き着くっていう。はい、
うん。
まあ、そうだね。まあ、そんなとこかな。だいぶ話してきたけど、他なんか話しときたい話あります？
いや、大丈夫です。ありがとうございます。結構話しましたね。
そうだね。
だいぶ。
だいぶ話した。
はい。
じゃあ、まあ、スティオさんの次回作にも、はい、期待をしておりますというか、まあ、はい、ノートとかもね、やってるんで、皆さん読まれると良いんじゃないでしょうか。
そうですね。
最近もね、バズってましたね。はい。
はい、ノート見てください。はい。
はい、ぜひ、スティオさんのノート皆さん読んでください。はい。
ありがとうございます。
じゃあ、そんなとこかな。はい、ということで、趣味で OSS をやっているものだ。前回今回とスティオさんをゲストにいろいろお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4FAN で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fan/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。